日本共産党国分寺市議団中山豪、学童増設は民間で追いつかないと市が認める。公立学童の増設に全力を挙げるべき。学童の対象は法律で小6までだが、市では小3まで。高学年の受け入れを目指した国基準の達成について、2014年の市議会で伊沢市長は5年をめどに計画的に進めるように大至急検討すると答弁し、民間学童の誘致を基本方針にした。しかしその破綻は明らか。来年からの計画に目標を設定できない状況。表参照。表です。学童保育所高学年4年から6年生の定員確保目標。市が提出した資料をもとに作成。2つあります。現在の計画高学年の順にお伝えします。2015年16、2016年16、2017年200、2018年400、2019年628。次期の計画案高学年の順にお伝えします。2020年4、2021年0、2022年0、2023年0、2024年0。表終わり。問い。2014年に市民に約束した市長として、この状況をどのようにお考えなのか。市長は答弁に立たず。部長答弁。学童のニーズ増に民間の増設が追いついていないが、今後も民間を誘致していく。民間では追いつかないと認めた。ならば公立での増設に全力を挙げるべき。高学年の受け入れを実現する市長の本気度が問われている。災害対策の強化を。1. 風水害を想定した地域防災計画の見直し。 2. 避難所として小学校も含めた体育館へのエアコン設置、段ボールベッドなどの必要な備蓄品の見直しなど、災害対策の強化を求めた。新庁舎基本計画策定は必要な時間をかけて。策定は3月までの予定だが、具体的な検討は進まず、市民参加もこれから、スケジュールありきで進めるべきでないと求めた。その他にも待機児童の解消を求めた。日本共産党国分寺市議団岡部博明。教員の働き方、移動の支援、難聴支援等。小中学校教員の働き方について。岡部。根本問題は教員の人数を増やすことでは。答弁。定数は都が決める。定数増を図ってほしいので、都や国にも引き続き申し入れる。岡部。国が学校現場に変形労働時間制を導入しようとしている。夏休み等にまとめて休みを取る代わりに、平常時には定時を伸ばすというもの。市として夏休み中の勤務実態を把握すべき。答弁。今後のあり方の参考とさせていただきたい。児童生徒のオリパラの感染について。岡部。感染計画の概要は。答弁。各学校の希望を調査した。公立小中学校15校全校全学年で感染に行く予定。岡部。児童生徒が一律に行くとなったら、どれだけ意義があるのか。受験勉強や部活動に時間を割きたいという児童生徒もいる。一律ではなく、希望する児童生徒が行くという形にすべき。答弁。一律に行かせるという話ではない。 そういう機会場を確保したいという思いだ。分抜にとどまらない住民の移動の支援を。岡部、内藤は行政サービスが届きにくい地域で、特に高齢者にその問題が顕在化している。移動の支援の要望を持っている住民の方と対話の機会を持ったり、アンケート調査を行う必要があるのでは。答弁、今でも地域の方々のお声は聞いているところで、引き続きお話はしていきたい。アンケートの実施については研究させていただく。難聴支援について、岡部、コミュニケーション障害を取り除く上で補聴器の普及が待たれている。しかし価格が高かったり、購入後も調整や慣れるためのトレーニングが必要であるなど、ハードルが高い。国分寺市でもぜひ補助制度を考えていただきたい。答弁、相当な予算を伴うことになる。現時点での実施は難しい。他、保育園の給食費について質問しました。国分寺政策市民フォーラム星逸郎。徳良公園の早期整備を。障害児保育の拡充。徳良公園の一日でも早い実現に向けて。星、徳良公園の範囲を示す網掛けは昭和37年に建設省が決めたもの。江戸時代からある神社までもが範囲に含まれている。仮に寺社を範囲から除外する場合、その面積分の代替地の網掛けが必要とされる。それでは公園の実現までにさらに時間を要する。網掛け面積縮小の許可など、範囲を決定した国に協力を求めるべきとの要望をお受けした。市、網掛け範囲内のそうした課題は他市も抱えているため、東京都及び市区町で公園緑地計画を見直す判断基準の整理を議論している。来年度初めに結論が出るので、これを受けて当市も見直しの整理を行っていく。先行取得地を子どもたちの遊び場に。星、国分寺市土地開発公社が将来の徳良公園の一部として先行取得した用地は立ち入り禁止の空き地になっている。ここを広場として暫定的に子どもたちに使わせていただきたい。市、公園を目的に土地開発公社が購入した土地を同じ目的で暫定的に利用してしまうと、その部分が補助金の対象外とされてしまうことから非常に難しいと考える。星、その答弁を地域の皆さんと相談したいので、補助金に関する根拠資料を求める。障害児保育への人件費補助金の拡充を。星、全保育所で障害児保育の実施を、との要望を会派でお受けした。そのために障害児保育への補助金の見直しを求める。なぜなら障害児を複数人受け入れている保育所では、その保育にあたる加配の常勤保育士人件費と公的補助金が見合わず、これ以上の受け入れが難しくなっているとの声をお聞きしたから。市、障害児対応の保育士を採用するものの、対象児童が途中で退園した場合の当該保育士の雇用継続といった課題は把握している。補助のあり方の検討は必要であると考える。向井派国分寺生活者ネットワーク、高瀬薫。子どもたちの心身を育む食の安全を。学校給食食材選定基準は遺伝子組み換え食品ではないことなど、安全な食材を納入するための注意事項が細かく定められているが、新たなゲノム編集食品は 安全性に懸念がある。表示義務がなく課題だが給食に使わない対策を。答え、栄養士会等で情報共有勉強会等を行いながら納入業者にも伝えていく。公設学童保育所の3期休業中の昼食について、給食や弁当を望む声が多いが課題は。答え、外注の場合発注や金銭の受け渡し等の事務にかかる負担が課題。問い、市内には地場野菜を使った弁当やパンの供給配送に取り組む団体が複数ある。学童職員の負担にならない方法で昼食の提供ができないか相談してはどうか。また給食の試行的な実施についても調査を求める。答え、関係団体や教育委員会との調整が必要だが可能性を探ってみる。調達の仕方や事務負担の少ない手法を他市の事例など研究しながら考えたい。ペットボトルの個別収集開始と同時に拠点収集は廃止し、有料化は収集の状況や経費などすべてを明らかにし、市民と十分に検討すべき。答え、説明会等を実施し、ご意見を伺っていく。台風19号の経験から、雨風が強くなる前の早めの避難所開設の検討を求める。答え、自主避難所の選定、開設の基準、開設時間、避難開始時間等を速やかに検討する。問い、国分寺高校は避難所開設できなかった。高校との連携体制や学校管理運営班がどのように組織されているのか等、再確認を求める。都立であるがゆえに、意識的に協議や交流の場を持つ必要がある。答え、平常時からの顔の見える関係づくりに向けて、地域の方々と高校との連携も模索する。一人親家庭への支援として、民間団体の取り組みを積極的に調査し、対象者に的確に情報提供するよう求める。学校入学時に準備費用としてお祝い金を出す団体もある。答え、民間の支援事業に関する情報収集に努め、これらの情報を適切かつ効果的にお知らせできるよう検討する。